皆さんおはようございます。先週はですね、詩篇を読みましたけれども、その前の週は、今日読んでいるこのマルコの直前のところですね、変貌山というふうに呼ばれるんですけれども、見た目が変わるということですね。そういう山での出来事ということで変貌山と昔から呼ばれています。イエス様が、本当にその神様の姿ですよね。その栄光の姿をちらっとだけ見せた。特にお弟子さんたち3人だけを連れて山の上でそれを見せた、そういう場面のところでした。で、今日はその続きですね。山を降りたイエス様と他の3人のお弟子さんたちが、山の下でとある事件が起きていたんですけれども、そこに遭遇するというところになります。簡単に言うと、その悪霊に取り憑かれていた子供を助けるっていう、出来事としてはすごくシンプルな話なんですけれども、そこでのテーマは、むしろその悪霊が云々ということ以上に、その信仰ということだと思いますね。今日のテーマは信仰について問われる、そういうような内容だと思います。ということで、順に見ていきながら今日の箇所を共に味わっていきたいと思います。最初に14節15節を読んでスタートしていきましょう。今日の箇所の14、15を読んでスタートしていきたいと思います。開いている方はここです。一緒に読んでみましょう。せーの。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。こういうふうに書いてあります。山を降りてきたんです、イエス様と弟子たち3人。そうするとですね、何やら揉めてるんですよ。下で残った弟子たちと律法学者の人たちが、何やらこう言い争っているような、揉み合っているような、こういざこざが起きているような、そういう様子を目にします。で、さらにその周りをですね、群衆が取り囲んで、観客になっているわけですよね。その揉めてる出来事を、おろおろとかやれやれと言ってるかどうかは知りませんけれども、何かしら揉めているのを周りの人たちが見ているって、そういう状況のようです。で、そこでイエス様に気づいて、あ、イエス様降りてきたぞ、ざわざわ、イエス様のところにみんなやってきたわけですね。さあ、じゃあそしてどうなったでしょうか。今度は16節から18節まで一気に読んでいきましょう。16から18ですか。せーの。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところを構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした、とこう書いてありますね。みんながやってきたんです。それで、イエス様がですね、どうしたのというふうに聞くわけですね。なんか揉めてるわけですから、何があったんですかということを聞くわけです。で、するとですね、群衆の中の、後で分かるんですけどね、家中の人物といいますか、お父さんですね、お父さんが言うわけです。実は私の子供が悪霊に取りつかれて困っているんです。それで何とか助けてほしいと思ってイエス様あなたに会いに来ましたと。 でもイエス様いなかったんですよね。山の上にいて不在だったわけです。で、お弟子さんたちだけいたから、お弟子さんたちにお願いしたんです。でもできませんでした、こういうことを報告されたわけです。さあ、ここからがいよいよ本題になりますね。では19節を読んでみましょう。それに対してのイエス様の答えが書いてあります。19節いきます。せーの。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そのお父さんがですね、お弟子さんたちにはできませんでしたって言うわけですよ。そうすると、もう大体状況は把握できますよね。皆さんもイメージしていれば、こうなんとなく想像つくわけですけど、なんで弟子たちと律法学者たちが言い争っているのかって分かるわけですよ。当然律法学者の人たちは、 イエス様のこと嫌いなわけですよね。妬ましく思っているわけです。みんながイエス様イエス様って言ってるから、妬みを持って、なんとかこいつ嫌いだからなんとかなんないかなって思ってたところで、イエス様いなかったんだけど、お弟子たちに頼んだらイエス様の弟子でしょ、できなかったわけですよ。嬉しいじゃないですか、律法学者としては。ざまみろって思うわけですよね。ほらできなかったってなるわけですよね。ほらインチキだって、やっぱりインチキだったんだっていうふうに言ってたってことですよ。だからそこで揉めてたわけですよ。で周りは群衆が見てたわけですよね。でお父さんがこうだったって言ったわけです。さあその場面で今イエス様はこういうふうに言ったわけですね。なんと信仰のない時代なのか、まあ、これが今日最初に私たちに投げかけられているメッセージだと思いますね。なんと信仰のない時代なのか。イエス様の答えはこうだったわけです。私はですね、ここ読んでまず最初に疑問に思ったんですよ。誰に言ってんだろうと思ったんですね。誰に向かって言ってるんでしょうか。なんと信仰のない時代なのか。信仰のない時代、ちょっと曖昧な言い方ですよね。信仰のない時代なのかって、時代っていうふうに言うわけですね。何なんでしょうか。で現場にはですね、この時の現場には誰がいたかというと、いろんな人がいるわけですよ。まず第一に弟子たちがいたわけですよね。で追い出せなかった人たちですね、あるいはまあイエス様と戻ってきた3人もいますけれども、基本的にはそこで頼まれたけどできなかった弟子たちがいた。そしてその周りには群衆がいるわけですよね。で群衆はもう何回も出てきてます。追っかけの人たちですね、簡単に言うとね。でそれ彼らは特別に確たる信仰があるというよりは、なんかあの人すごいらしいぞと、あの人についていくといろんないいことがあるらしいし、素晴らしい話を聞かせてもらうぞ、まあ、そういうタイプの人たちが群衆だった。そして律法学者はあからさまにイエス様に敵対する人ですよね。嫌い、イエス嫌だ、なんとかいなくなればいいのにと思っている、まあ、そういう人たちですね。当然信じていない。そしてあとはお父さんとそのかわいそうな息子がいるわけですね。でお父さんについては後で詳しく出てきますけれども、まあ、信仰がないというふうに言われてしまう人、まあ、問われてしまう人ですね。でそこにいる人たち、現場の人たち一人一人見るとみんな当てはまるんですよ。信仰のないっていうことに関しては全員が当てはまるんです。で、まあ、元の言葉確認してみても結局ですね、誰って書いてない、誰って書いてなくて、誰に向けてっていうことも書いてなくて、なんと信仰のない時代なのかっていう言葉だけがポンとあるわけですね。つまりですね、そこにいるみんなが当てはまるわけなんですよ。ここにいる全員が、その現場にいる全員がそうだから、イエス様はですね、誰にも信仰がないって言ったんですよね。誰にも信仰がないということをみんなに気づかせたくて、イエス様はなんと信仰のない時代なのかってこういうふうに言ったわけですね。これはですね、ここにいる現場の彼らは言ってみればみんなの代表者なんですよ。私たちにとっても代表者なわけですよね。それは、まあ後で詳しく言いますけれども、悪霊を追い出せなかったお弟子さんたちもある時には私たちであるし、あるいは、まあ、特に信じてるわけでもないけど何かいいことありそうだって思ってついてくる群衆もある時は私たちの姿だし、またもっとひどい時は、もうイエス様なんか嫌いだって、いなければいいのにってそう思うかもしれない、その姿だって私たちかもしれないし、あるいはこの後出てくるお父さんも私たちの姿かもしれないわけですよね。なんと信仰のない時代なのか。それは2000年前のこの時だけじゃなくて、今の私たちにも言われている、まあ、むしろ言われていると私たちはひしひしと感じるかもしれないですね。なんと信仰のない時代なのか、今の私たちにもあなたのことですよというふうに語られている、投げかけられている、そういうイエス様からのメッセージだと思いますね。なんと信仰のない時代なのか、その中であなたはどうですか、あなたには信仰がありますか、こういうふうに今日は全体としても問われていると思いますね。続くイエス様の一言は、いつまで私はあなた方と共にいられようかってこういうふうに言っています、まあ、イエス様はこの後十字架にかかって復活して天に帰っていきます。もちろん聖霊なる神様は来ますね。でも、まあ、あの光あるうちにっていうように、いつまで私が共にいられようか、今私を信じなさいって、まあ、そういう呼びかけでもあるわけですよね。 これが今日全体の私たちに対しての問いかけだと思います。なんと信仰のない時代ですか。その中であなたはどうですか。あなたのことを言っていますね。その信仰のない時代というのは私たちのことを言っているんですけれども、あなたはどうでしょうか。この投げかけ、問いかけにぜひ私たちは答えていきたいと思います。さあではその後ですけれども、で子供が連れてこられるんですよ。で お父さんとイエス様のやり取りがその後あるわけですね。いつからこんなことになっちゃったんですかというふうにイエス様が聞きますと、このお父さんは、いや、ちっちゃい時からなんです、こういうふうに言うわけです。もう前に連れてこられただけでまたその悪霊が働いちゃうわけですよね。で子供が引きつけを起こしちゃう。でそれで、いつからこんな調子ですか、いや本当にちっちゃい時からなんですってお父さんは答えるわけですね。さあそして22節に行きましょう。よろしいですか。開いている方は22節一緒に読んでいます。いきます。せーの。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。はい、こういうふうに言います。一つのキーワードっていうんですかね、今日のポイントが出てきますよね。お父さんはですね、お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください、ってこういうふうに言うんです。お父さんはですね、必死なんですよ。真剣です。決してですね、不真面目な気持ちで来ているんじゃないんです。本当に可愛い我が子がですね、ずっと幼い時からって書いてますよ。ちっちゃい時からずっとこのことで苦しんでるんですよね。もうことあるごとに引きつけさせられて、そして泡を吹いて、もうとても他の子たちと一緒に、育っていくことはできないですよね。だからお父さんとしては本当につらかった。そして今までそれどうすることもできなかったんですよね。で、ああどうもイエス様という人がいるらしいと、じゃあ行ってみよう。で、最後の望みをかけイエス様を信じてきたんです。ところがですね、不在だったんですよ。山の上にいるわけです。でそのお弟子さんたちだっていうから、ああよしお願いしようと思って行ったらできなかった。がっかりですよね。きっと本当につらかったと思いますね。このお父さんの気持ちとしては本当に真剣、私どもあれんでください、助けてくださいって、もうこの言葉からもお父さんのね、真剣さが伝わってくると思います。でもですね、その前の一言にイエス様はさらに問いかけをするわけですよね。彼はお父さんはですね、お出来になるならって言ったんですよ。まあでも無理もないですよね。だってイエス様のことを信頼してきたんだけど、いなかった。でお弟子さんしかいなかった。お弟子さん頼んだらできなかったんですよ。だから思わず言っちゃいますよね。私たちも言っちゃうかもしれないですね。お出来になるんだったら何とか助けてくださいって。決してね、不真面目なんじゃないんです。真剣にイエス様のところ来たんです。でもお出来になるならってつい言っちゃうんですよね。でそこでイエス様が、お父さんの信仰を問い返すわけです。ここが一つのクライマックスですよね、今日のね。じゃあ24節を、23節を一緒に読んでみましょう。いいですか。23節、せーの。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。はい、こういうんですね。できればというか、信じる者には何でもできる。お父さんの信仰を問い返すんです。でここでですね、ちょっと面白いのは、この信じる者には何でもできるって、この言葉はですね、直訳するとどういうふうに言ってるかというと、あなたが信じることができるならっていうふうに言ってるんですね。あなたが信じることができるならっていうふうにイエス様はここで言ってるんですよ。つまりですね、お出来になるならってお父さん言ったんですけれども、イエス様ができるかできないかで言ったらできるに決まってんですよね。だってイエス様ですから、できるできない、キャンかキャンとかで言ったらもうキャンなんです。絶対できるんです。 100% やるかできるかできないかで言ったらできるんです。だからイエス様は当然できるんだけれども、むしろあなたが信じることをできますかというふうにお父さんが問われているっていうことなんですね。お父さんはあなたができるんだったら何とか助けてくださいって真剣な思いで来たけれども、できるかできないかで言ったらできるんですよ。イエス様は絶対できない、当たり前なんだけど、できるに決まってるんです。だからお父さんがむしろ問い返されたわけですね。あなたが信じることができますか、できるということを信じることができますかというふうに問い返されたわけですね。さあお父さんの応答が素晴らしいんですね。24節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます、 信仰のない私をお助けください。すぐ叫んだって書いてありますね。すぐ叫んだんです。すぐに叫んだんです。そういうふうに言われて、しかもですね、叫んだっていうのはただ叫んだんじゃないんです。元の言葉に涙流してって書いてあるんです。泣き叫ぶようにしてイエス様に答えたんですよね。信じます、信仰のない私を助けてくださいって、憐れんでくださいって、助けてくれって、こういうふうに言ったんです。で、私はですね、ここに信仰の真髄を見ると思いますね。というか信仰告白のもう本当の真の姿っていうのがここにあると思うんですね。信仰のポイントっていうんですかね、信仰の一番肝っていうのは何かっていうと、私たちの信じる力じゃないんですよね。私たちが信じることができるという、私たちの信じる力が強いかどうかということではないんですよね。お父さんは信じます、信仰のない私をお助けくださいって言うんですよ。つまりですね、信じることができない私をも信じさせてくださるって信じるのが信仰なんですよね。信じることができない、私は本当にそれができないけど、それをも信じさせてくださるということを信じるんですよね。これが信仰なんですよね。それスタート地点は私たちの信じる力じゃないんですよ。信じますって、私力あるから信じられますって、そういうことを言ってんじゃないんですね。信じられない私をあなたが助けてください、こういうふうに言うんです。これが本当に信仰だと思いますね。聖書の中でもこういう信仰がたくさん出てきますね。というかむしろですね、完全な信仰って出てこないんですよね。まあまずほとんど出てこない、まあ、ちょいちょい本当に信仰の勇者がねいますけれども、でも本当にこうページを裂かれる人物たちの信仰はですね、誰も彼も欠けがある、失敗があるんですよね。本当にパーフェクトな信仰ってなかなか出てこない。例えば今一緒に山を降りてきたペトロはどうだったですか。何度も話してますけれども、彼もダメでしたよね。ダメでしたよ。本当にその信仰はダメだったんですよ。彼は一緒に死ぬって言ったけどダメだったんですよね。怖かったらやっぱり知らないって言っちゃったんですよね。そして復活した後でイエス様に会って、いやー、私あなたほどにあなたのこと愛せないですって言うけど、イエス様はそれを受け止めてくださったんですよね。そして彼が教会のリーダーになるわけですよね。先週もお話しましたね。ダビデだって罪を犯した。いろんな信仰の勇者たちが出てくるんだけど、みんなダメなんですよ。みんなダメ、本当にダメなんだけど、でもそこから立ち上がってくるんですよね。そしてイエス様はペトロのことなんて言ってましたか。あなたが信仰がなくならないように祈ったって言うんですよ。つまり信仰っていうのはですね、私たちが立派なやつだっていう、そういう話じゃないんです。私たちの信じる力が信仰なんじゃないんですよね。私たちがダメなんですよ。ダメなんだけど、主よ、あなたが私たちこのダメな信仰をなんとか信じさせてくださると信じますって、これが信仰なんですよね。もし私たちがですね、まだいや私たちは信じますよ、信じることができますっていうところでとどまってるんだったら、あなたは本当の信仰をまだ知らない。本当の信仰はですね、ダメな信仰なんですよ。ダメな信仰が、でもイエス様それでも信じさせてください、これが信仰なんですよね。本当の信仰告白なんですよね。私一つ思い出があってですね、これ何回か話したかもしれませんけれども、大学生の時に、まあ、私すごく飽きっぽい性格なんですけど、これは今でも変わりません。非常に飽きっぽいたちなんです。いろんなことすぐ飽きちゃうんです。で、まあ、ある時にですね、僕がすごく尊敬していてお世話になっていた信仰の先輩がいて、でこの人に当時私はこう信仰に燃えてですね、そして今こういう風なんだけど、でも僕すごい飽きっぽいんですよ、すごい心配なんですよね、いつか飽きないかなっていうふうに思ってるんですって言ったら、その先輩がですね、ああそうなんだ、わかる、でもそれはね、主の憐れみによって大丈夫らしいよって言われたんですよね。主の憐れみによって大丈夫らしいよっていうふうに言われて、私はですね、肩の力がスッと抜けると同時に、ああそうかって思ったんですよね。なんかその時に、あ、信仰ってそういうことだなってこうふーって分かったんですよね。それ主の憐れみによって大丈夫らしいよ、あ、それが信仰なんだって思ったわけですよ。飽きっぽいんです。確かにそれは変わらないです。僕絶対飽きっぽいんですね。これはもうずっと変わらないんですけれども、でもですね、主の憐れみによってそれは大丈夫なんですよ。 それが信仰なんですよね。私がずっと信じていくことができるぞ、もう大丈夫だ、このあと俺は一生信じていくことができる、これが信仰じゃないんです。それはね、危ないんです。本当に危ない。いつかポキッと折れます。 100% 絶対どっかで折れます。逆に折れないでいったら、それも主の憐れみですね。本当にただ主の憐れみだと思います。でもどっかで折れるんですね。だけど主の憐れみによってきっと大丈夫なんです。それを信じることが信仰なんですよね。私はずっと信じていけますというのが信仰なんじゃないんです。そうじゃなくて、無理じゃないかな、でもその先も含めて主が面倒を見てくれるんじゃないかなって信じるんです。それが信仰なんですよね。これをこのお父さんは言ってるわけですね。信じます、信仰のない私をお助けください。これが信仰告白ですよ。私たちのこの告白を私はできるでしょうか。ぜひこのことを思い巡らしたいと思いますね。で、このお父さんの素晴らしい応答に対してイエス様はどうしたかというと、もちろん子供が癒されるんですね。その信仰の素晴らしい主の御業の栄光を彼は目にすることになります。はい、おしまいってならないんです。今日の話はですね、もう一エピソードその後にあることが面白いところなんですね。そこで終わりでもいいんですけれども、ああよかったよかったって終わりでもいいんですけれども、もう一組取り扱われるべき、まあ、イエス様に取り扱っていただくべき人たちが出てくるんです。で、最後の28、29を一緒に読みましょう。よろしいですか。28、29を読みます。せーの。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様はですね、この出来事の中で二組だけ本当に特別に取り扱いをしますね。それはお父さんであり、そしてこの弟子たちなんです。まあ、群衆とか、あるいはその反対している立法学者の人たちはですね、まあ、時があるんですよ。今じゃないんですよね。まあ、彼らは聞く耳を持たないし、あるいはその準備ができていないから、まあ、ここではイエス様は特別なことは個別にはしないんです。でもお父さんは真剣に来たんですよね。だからイエス様は答えたんですよね。そしてもう一組、彼らは決意をしてイエス様に従いたいと思った人たち、その弟子たちのこともイエス様は取り扱うわけですね。お弟子さんたちは、イエス様が家の中に入ってから恥ずかしそうにやってくるわけですよ。だってできなかったんだから、できなかったわけですから、密かに密かにっていうところが可愛いですよね。お弟子さんたちはね、家の中に入ってみんなの目がなくなってからイエス様のところにもうおずおずとやってきて言うわけですよね。なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかというふうに言うわけです。ポイントはですね、もうこの弟子たちの問いかけにあるわけですね。イエス様、イエス様、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、こういうふうに聞くわけです。で、イエス様の答えは何だったかというと、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと、こういうふうに言うんです。ここにはですね、まあ、本当にさっきのお父さんの話につながる信仰というものは何なのかっていうことが、まあ、語られているんですね。お弟子さんたちはこういうふうに問いかけるんです。自分たちがその悪霊を追い出せなかったというふうに感じて、こういうふうに言うわけですね。なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかというふうに聞いたんですよ。彼らはですね、自分たちがどうしてできなかったのかということを知りたかったんですね。で、これにはちょっと背景がある。で、これの前の時に一回ですね、イエス様に彼らは使わされているわけですよね。で、悪霊を追い出す権威とかを与えられて行ってきたんです。一回経験をしてるんです。そういう出来事。で、そういう経験もあったからこそ、弟子たちはですね、疑問に思ったわけですね。なんか自分たちのところでミスがあったんじゃないだろうか。手続き上のね、順番間違えたんじゃないだろうかとか、なんかいろいろ思ったんです。で、どうして私たちはできなかったんでしょうかっていうふうに聞いたんです。でも、イエス様の答えは、祈りによらなければって答えるんですよ。これはですね、君たちは本質的なところを勘違いしているっていう答えなんですよね。祈りによらなければ、つまり、その悪霊を追い出す云々っていう話は、誰がするんですかっていう話なわけですよ。それは悪霊を追い出すことができるのって君たちだったですかっていうことを聞くんですよね。それは 祈りによらなければ、祈るっていうのは言ってみれば信仰告白ですよ。それは信仰がなきゃできないことなんですよね。つまりそうでしょ、祈るときに相手いなきゃ祈れないですよね。それ危ない独り言になりますからね。ちゃんとここに神様がいるって私たちは信じて祈るわけですよ。神様に向かっていると自分は信じて祈るわけですよ。そこには信仰が前提としてあるんですよね、祈るときに、だから私求道者の方にも皆さんにとりあえず信じているつもりでやってくださいっていうふうに言うわけですよね。信じている気になって祈ってください。それがスタート地点になるわけですよね。それが本当に信仰の始まりになるわけです。ところがですね、お弟子さんたちはどうして僕たちはできなかったんでしょうかと思ったわけですよ。もうここで掛け違いがあるんですよね。彼らは一回経験があるからこそ自分たちができたっていつの間にか錯覚してたわけです。だからどうして悪霊を追い出せなかったんだろうかと思ったんだけど、イエス様は違うって言うんですよね。悪霊を追い出せるのは神様の力による、神の権威によるっていうわけですよね。だから祈りによらなければそれは悪霊は追い出されないんだということをイエス様は答えるわけですね。弟子たちは信仰を忘れてしまっていた、これはうっかりですよ本当に。そしてテクニック的にできると思ったわけですよね。あの時できたのにどうしてできないんだろうって弟子たち思ったわけですよ。あの時は僕たち使わされていって、そこでバンバンバンバン悪霊を追い出してきたじゃん。で帰ってきてお弟子さんたちイエス様のところに来た時などうしてたかっていうと、すっげー喜んでたんですよね。ものすごい嬉しかったんですよね。それできたのが、できてよかったって喜んでたんです。でそうすると、イエス様はもう調子に乗んなってことをその場面でちらっとだけ言うわけですよね。それは彼らがですね、嬉しかったのはいいんだけど、嬉しかったがために忘れていたわけですよ。それは主の権威によってそれができたはずだったんだけども、彼らはなんか自分たちができたっていうふうに思ってたわけですよね。だからどうしてできなかったんでしょうか、僕たちにできなかったんでしょうかっていうわけです。だからそこでもう一回イエス様を思い出してもらうわけですね。主の権威によらなければそれはならないのだというふうに言うわけです。今日の話は本当に一貫しているんです。一つのテーマのことをずっと言ってるんですね。主を信じて、イエス様を信じて、自分にはできないことを主に信頼するんだ、それが信仰なんだっていうことなんですね。主はできる、私にはできないことも主はできる、それが信仰なんだ。私が信じるからできるっていうことじゃないんだ、そうじゃなくて主ができるっていうことを信じるのが信仰なんだ。スタート地点はいつも主なんですよ、神様なんですよね。私たちの信じる力がスタートじゃないんです。それなんでかって言ったら、私たちが信じている主が天地を創造したんじゃなくて、主が私たちを含めて全てを作られたんですよね。いつだって始まりは主なんです。そのことを私たちはうっかりすぐ忘れてしまう。しかし信仰っていうのはその中に主がまずおられる、それがスタート地点にあるんですね。私たちの信仰はどうでしょうか。ああ、なんと信仰のない時代だろうか、イエス様が言うわけですね。あなたの信仰はどうですか、そのことが問われているわけです。お父さんの信仰、またこの弟子たちの信仰、そしてひょっとしたらね、群衆律法学者の信仰もそうかもしれないけれども、私たちはどうでしょうか、そのことが今日問われていると思います。それぞれの応答をしていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで今日のイエス様からの問いかけですね、投げかけに応答していきたいと思います。なんと信仰のない時代なのか、私はどうでしょうか、あなたはどうでしょうか、自分の信仰をぜひ見直してみたいと思います。また本当に主ができるんだ、私が信じているんだというスタートじゃなくて、主がおできになるというところに私たちの信仰はあるでしょうか。ぜひそれぞれでしばらく思い巡らして祈りましょう。では総額に合わせて祈っていきたいと思います。祈りましょう。 主を信じます。どうぞ本当に信仰のない私たちを助けてください。あなたが私たちを助けてくださることを信じます。主よ、本当に私たちの心の内にまた信仰に力はありません。しかし主よ、あなたが憐れみ深い方であることを私たちは知っています。そしてあなたがその私たちをも憐れみ、その信仰を与えてくださること、与え続けてくださることを信じます。主よ、どうぞあなたが私たちを信じさせてくださり、またその信仰を保たせてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞ私たちを憐れみ、助けてください。神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが応えてくださいますように。また特にこれから始まる1週間の旅路をイエス様が伴ってくださって、一人一人と歩んでくださいますようにお願いいたします。どうぞここにいるものをあなたが聖霊で満たしてください。感謝して皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。